までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第165回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週、先週我々なんかうつうつウィークだったじゃないですか。もやもやウィークだった
じゃないですか。もやもやウィーク、うん、
で、なんかしらの突破口が欲しいなと思って、で、唯一私の周りで最近出産した友達に連絡をして、で、その子は私東京に住んでいる時になんか知り合った子なんですよ。友達の友達ぐらいの感じで最初知り合って、仲良くて、東京にいる間ずっとこう定期的に遊んでたりしてたんですけど、私がこう20代の終わり、ギリギリ30代に入る直前ぐらいにカナダに行って、で、それ以降はもうほとんど会えてなかった。1回だけ会ったかな、カナダから帰国した時に1回だけ会えたんだけど、それ以外は会えるタイミングがなくて、ちょっと疎遠になってたというか、なんかあんまりこうキーピンタッチできてなかったんですけど、その彼女は友達の友達で、その友達の友達のその間にいたその私の友達の子に、とは連絡を取っていて、その彼女から嫁いで九州にいるみたいな。
ああ、そうなんや。
すごい大胆な、なんかこう人生のチョイスをしたっていうのを聞いてて、で、なんか、あ、そうなんだと思って試しに連絡を取ってみたら、あ、じゃあ一回電話しようよみたいな話になったんだけど、久々に電話したら2時間ぐらい電話しちゃって、
ああ、そうなんや、いいね、いいね。
やっぱなんかちょっと状態は違えど、すごく境遇が似てたんですよ。彼女もその九州に、嫁いで、周りに友達が誰もいないっていう話らしくて、
ああ、そうかそうか。
で、仕事はなんか東京にいた時の仕事をそのままリモートで続けてるらしくて、そうだから、その職場から友達関係ができたりとかもしてない、で、旦那さんの地元だから、で、そんな中で子供生まれて全然友達がいなくてみたいな話をしてて、で、私は地元に帰ってきてるんだけれども、地元との友達とはつながってないからさ、こうやってなんか周りに一人話を分かる人がいるだけで心強いなって思った。
そうやんな、絶対そうよ、やっぱ境遇が似てる人と出会うと本当嬉しいよな。なんか自分だけの悩みかなと思ってたこととか全然、あ、違うやん、自分だけちゃうやんってやっぱ思えるしさ。
本当そう、本当おっしゃる通りで、よく言うじゃないですか、女性って30代になるとなんかこうライフステージによって付き合う人間関係が変わる。
変わる変わる、
やっぱりね、独身の人はやっぱりそのキャリアを積み重ねてる人同士悩みが一緒だったりとか、あとなんかこう興味関心が向くことも違うから、例えば今日おしゃれななんかバーで飲みたいねとかさ、なんか美味しいもの食べに行きたいねとか、そういうこと、なんか行動に制限がないから選べるけど、でもやっぱ子供がいたらそういうことはできなかったりとかさ、夜は集まれないから昼のランチしかできないとかっていう行動の制限があったりとかもするし、子供がいても多分生まれたばっかりと、私たちの年齢でいうともう中学生ぐらいの子供がいてもおかしくないと思うので、なんかこう、子供の年齢でもやっぱこうちょっと話題が違ってきちゃう。
違う違う、ほんま違うと思う。難しいよな、ほんまに。だからなんか私も今思い返すと、こっちで全然友達できん、友達できひんって言って、やっと、あ、なんか境遇一緒の子友達できたと思っても、全員年下やからな。
あ、そうなんだ。
だからあんまりない、同い、もちろんおるけど、なんか同い年とか年上の人でとかはおるけど、なんやろ、やっぱもうほとんどうちの友達で同い年の友達とかはもうみんなやっぱ子供おったりとか、もう結婚してはってとか、まずカナダにおらんし っていう。
ああ、そっかそっかそっか。
わかる。
そうだよね。いや、だから、そう、まあ、で、その友達から急にこう、その後ね、なんかお下がりをくれるってことになって、小包が届いて、 からなんかめっちゃありがたいなって思ったし、なんかやっぱね全く同じ境遇の友達がいるっていうのがやっぱ本当みんななんか求めちゃう女性のあるあるなんだなと思って。
でもよかったね。
そう
ね、ずっとなんか結構孤独感じてたやん。
うん、感じてた。
だからよかった、ほんまによかったね、
うん。でもなんか一個悩んだのが、
うん、
そのお下がりのお礼、
うん、お下がりのお礼、難しいなそれ。
めっちゃ難しくない、うん、でなんか今回その友達が、まあ、その電話2時間した後に、
うん、
あのお下がりいっぱいあるから送るねって言われて、ちょうど性別も一緒なんですよ。
うん、あ、そうなんや、そうなんや、
そう、子供の性別も一緒で、で夏生まれっていうところも一緒、
うんうんうん、
ちょうど1年違うの。
うん、なるほどね、うん、
だから彼女からするとちょうどもうサイズアウトして使わなくなったものが手元にいっぱい溜まってて、
うん、
あ、送ってあげるよみたいな感じで、うんうん、なんか3平方足して80センチの箱ボックス、
うんうん、
で U パックで送ってくれたんだけど、結構子供服とか、あとなんか彼女が使ってみて合わなかった抱っこ紐とか、
うん、
あとなんかガーゼタオルとか、あのなんかまあいろいろ細々したものいっぱい入ってたのね、
うん、
でこれってまあ本人が全部買ったわけじゃなくて、本人も誰かからもらったものも入ってるって言ってて、
うん、
お下がりのお下がりみたいな感じ、うん、入ってるんだけど、お下がりのお礼っていくら払えばいいんだろうと思って結構調べたの今日。
うん、
そしたら結構やっぱみんな迷ってて、
そうやろな、だってお下がりって言ったらさ、もう使わへんものやから、
そうそうそうそう、
だからまあ手もウィンウィンではあるじゃあるやん、
そうそうそう、
まあ、手間賃もあるけどさ、うん、そりゃ送るとかなんか
人によってはそのなんかお下がりを渡してなんかあまりに立派なお返しもらっちゃうと、なんかいらないものを渡したのにこんないいものをお返しもらっちゃって、なんか逆に心苦しいみたいな、
それでお返しせなってなるかもな。
そうそうそうって言ってる人もいたし、まあ、私の場合は今回衣類とかだけだったけど、人によってはさ、なんか大型のなんかこうベビーカーとか、ああいうすごい高くなるもの値段がをもらった人とかは、より なんかこれぐらい返さなきゃいけないのかなとか、人によってはそのお下がりあげたののお返しの値段でなんか新品のいいの買えたんじゃないみたいなお返しをするとか、なんかまあそこまでいかない方がいいとか、なんかそのもらったやつの金額のまあ大体1割ぐらいのお返しでいいとか、
うん、
もうほんとバラバラだったわけよ、
うん、
え、何これめちゃくちゃ大変やんと思って、
うん、
めっちゃ一日中悩んで、でもなんか最初その送るよって向こうから出てくれたのね、お下がりちょうだいとか私から言ったわけじゃなくて、
うんうんうん、
なんかあのそういえばあ電話、しかも電話の時にも何も言われなくて、あ、電話の時にもなんか今いっぱい手元にお下がりあるから送るねと言われたんだけど、うん、あ、でも無理しないでねみたいな感じで言ってたの、
うんうんうん、
電話切った後に次の日ぐらいにもう荷物まとめたから住所教えてみたいな感じで、もう向こうは手動でやってくれたから、
うんうん、
で、まあでもさすがに申し訳ない、鹿児島から岐阜だからさ、送料だけでも多分1000円以上かかっちゃうじゃん、
うん、
箱だと、
うんうん、
だから、あ、じゃあ着払いで送ってねって言ったんだけど、それも向こうが拒否して、いやいや私が送りたくて送ってるから全然大丈夫、元払いでって言って送ってくれたんだけど、さすがに何もしないわけにいかないじゃん、
うーん、
で、まあ距離がそうで、結構見てたらみんな値段のわからない、だいたい1000円から3000円ぐらいのなんかちょっとしたお菓子折りみたいな、
うん、菓子折りでいい気がする、うちも、
う
ん、
そう渡してるらしいんだけどさ、何せ距離があるじゃん、
うん、
結局郵送でそういう貸しを、値段が相手に分かりづらい貸し寄りを送るにしても、その送料でなんか2倍ぐらい値段がかかっちゃうなと思って、う
ん、あれはネットでとかはダメだ、なんかこの、あ、でも楽天から届いたら変か、
あ、いや、まあそういうのも手かなと思ったんだけど、うん、いやどうしようって悩んだ挙句、まあいいか、もう LINE のなんかいいギフトみたいなやつで、
あ、それでいい、
ね、でもそれだと値段が分かっちゃうのよ、私が送ったやつ、
値段分かるんや、あれ、
あの私が送ったのはなんか例えばあのスターバックス何百円券とか、
あるな、
ミスタードーナツで1000円分使えますみたいなやつ、
うん、あるな、
でそれだと金額がはっきりしちゃうから、私もさ、彼女が送ってくれたもののさ合計金額がさ、エグザクトリーにいくらっていうのは分かんないから、それの、うん、なんか何パーセントってみんな言ってるけど、いくらか分かんないしなみたいな、
うん、
むずいと思いながら、まあ、ある一定の金額
でさ、今うち LINE 開いてみてんけどさ、 うん、なんか欲しいものリストみたいなのに自分で入れてる人とかおるな、これ欲しいみたいな。
あ、なんかそんな方がありがたいよね、マジで。
うん、それを買えば、その人はそれが登録してない。
そこまで、もう全然 LINE が、私その LINE の e ギフトを使ったのも初めてだったの、今回ね。
あ、そっかそっか。うんうん、
かどうしていいか分からなくて、まあなんかギフトで見てたら、まあなんか、その友達、は、初婚なんだけど、相手の方が再婚で、
うん、
連れ子さんがいるから、
はいはいはい、
お子さんも楽しめるものがいいかなと思って、最初スタバとかにしようかなと思ったんだけど、スタバとかよりも多分なんかミスタードーナツとかの方がお子さん連れ
の、ミスドの方がいいじゃない、ポケモンとか、
うん、いいかなと思って、はい、ミスドの商品券みたいなのを LINE で送って、
うん、
で普通にありがとうみたいな感じで帰ってきたけど、うん、金額がこれで良かったのかってすごい悩んで、
でも逆に高すぎても逆にあえて気使うんじゃない、
そうだから最初
なんかさ、送りたくてやってるからとか送料とかもなんか良かれと思ってやってるし、多分何も見返り求めんと、いや分からへん、とても
難しくない、分かんないのよ私も、だから難しくて、私やったらいらんと思うね、
うちもいらん、うちもいらんタイプ、
そうそう、しかもお下がり送ってるからいらんと思って、最初私2000円か3000円分ぐらい送ろうかなと思ったんだけど、
うん、
逆に重いと思って、
うん、
あえて1000円ぐらいの方がいいのかなみたいな、その箱のサイズと U パックで送ってきてくれたから、その U パックの値段を調べたら、なんか送料が多分1300円ぐらいだったの、
はいはいはい、
なんかその送料ぐらいの金額の方がいいのかしらとか、
あー悩んだね、うん、
めっちゃ半日ぐらい悩んで、
結局3000円分ぐらいの、まあ、ギフト券、ミスドのギフト券を送ったんですけど、
いや難しかった、もうちょっと高い値段送った方が良かったのかな、いや今でも悩んでますまだちょっと、
あら、いや大丈夫だ
大丈夫かな、いや
分かんない、相手の方が知らんからさ、
じゃ相手の子はね多分ね全然気にするタイプの子じゃないの、本当におもらかな子だから大丈夫だと思うんだけど、でもさ、その人の価値観ってさ周りの人によって変わるじゃん、
確かに、
なんか彼女って今その九州に要は単身でいて、
うん、
旦那さんとか旦那さんの技量心とかに囲まれて今暮らしてるわけじゃん、
うん、
その彼女がそのなんて言われるか分かんないなと思って周りから、
あーなるほどな、
っていうところを考えちゃったりとかして、ちょっとすごい悩んだ、
あーそっか、そこまで考えたことなかった、そうやな、確かに言われてみればそうやね、
でもうちの母はだからお下がりもらったっていう時に私が言ったら、うん、そのあんまりお下がりもらわない方がいいわよって最初に言われたの、あのお返しが大変になるからって、
あ、
こういうことかって今身に染みて、うん、あの親戚とかだったら分かるじゃん、なんとなくの感覚が、うん、だから母方の親戚の方だったらそういうお返しとかもないし、みんな回し合ってるからいいけど、友達とかだと家庭によってこれぐらいは返すでしょうがの当たり前の額が違うから、
うん、
気をつけた方がいいよみたいなこと言われて、あ確かに、
なんかそのさ難しいよな、なんか人に何かをあげるとかさお返しするっていうのって結構日本特有ではあるやん、うちとかもさ地元の子とかとさ会うたびになんか菓子折りとか持って行ったりしてて、なんか お家行くし、やっぱ子供だから、
あ、お家行く時はね
持って行ったりしたけど、いやもうほんま持ってこんでええでみたいな、めっちゃ言われんねん毎回、ほんま LINE でなんか行く前にもうほんまにいらんからみたいな、こっちで用意してるからみたいに言われて、でもなんか手ぶらで行くんもなとかさ、
いやわかる、なんか自分が居心地悪いから持って行きたいみたいな時もあるよね、
そうそうそう、なんか難しくてさ、その辺が、でもほんまにいらんって何回も言ってくる友達、まあうち友達がまず地元の友達がまず少ないんやけど、ほとんどの子がそうやね、なんかもう持ってこんでいいとか、もうお土産いらんいらんとかいう感じの子やから、なんかほんまにほんまになんか大好物の、その子が大好物のものを買った時だけ持ってくって感じ、なんかそのリンツやったら、うん、じゃあリンツのチョコレートとか、でもそれぐらいもうほんま菓子折りとかもほんまにええてええてみたいな、
難しいよねこれも、本当にさ友達関係とでも違うし家庭環境でも違うし、みんな価値観が違うからね、
難しい、
なんかとはいえ持っていかないとなんか後でひそひそ言う人もいたりとかもするし、
難しいね、うちさ本当になんかお姉ちゃん家行く時もお菓子持って行ったりするからさ、なんか、うん、結構うちの家うちの家系で多分人に何かあげるんが大好きやから、 とりあえず持っていくんよな。なんか親戚のおばちゃんちとか行くときとかおばあちゃんち行くときとかもそうやけど、みんななんか持っていく基本的に。
うん、いや素晴らしい。
そう、身内でそうやから、なんか他の人でも当たり前やけど、逆にでもほんまにいらんって言われたら、なんか、うん、あ、いい大丈夫、気使わんといてやったらまだ大丈夫やけど、なんかもうほんまにいらんでって言われたときに、うん、どうしようと思うね。
いや難しい、もう本当に。だからね、私とパートナーからするとこの日本のカルチャーって理解できないのよ、
うん、
お伺いするからなんか菓子折り持っていくとか、ケーキちょっとか洋菓子持っていこうかとか、そういう感覚があんまりないから、
うん、
まあ、なんか例えばパートナーの友達の家でみんなでホームパーティーするってなったら、自分が飲む分のお酒を買っていくとかある。それプラスなんか友達にも渡せる分持っていくとかはあるけど、例えばパートナーの実家でピザ、お父さんがもともとピザ屋さんだからさ、ピザパーティーしようってなって、友達10人ぐらい呼んだ時はそういうなんか手土産持ってきた人ってほぼいなかったし、それが普通。
そうやんな、なんか自分らが飲みたいもん持ってきてるって感じ。
そうそうそう、自分の飲み物を持ってくることはあっても、うん、でも持ってこなくてこっちが手元にある飲み物を飲む人もいるし、なんかその辺のルールね、日本難しいと思って、まあ、まだその友達はまあこんなもんで大丈夫かなって今思ってるんだけど、うん、もう一個悩んだことがあってさ、ごめんね長くなって。
いいよいいよ、全然全然。
あの本当は4月にこっちに遊びに来てくれるはずだった大阪の友達がいるっていう話を前回のエピソードでしたんですけど、うん、そのカップルがいて、カップルのうちの男の子の方があの結構有名なレストランでシェフをやってるんですよ、
うん、
だからすごく料理が上手で、うん、で彼が作ってくれるカレーライスのカレーの ルーがめちゃくちゃ美味しいの、
うん、
で私初めて食べた時にめちゃくちゃ衝撃受けて、すごい美味しいねって言って、なんか結構やっぱ鉄板焼き屋さんのシェフなんだよね。
ああ、
だから本当にこだわったお肉使って、玉ねぎも1時間ぐらい炒めてとか、なんかその牛すじをなんか8時間煮込んでとか、そういうカレーを作ってくれるんだけど、でそれで前回彼らがうちに遊びに来た時にその作ったカレーをなんか冷凍して持ってきてくれたんだけど、
うん、
それをパートナーが食べてめっちゃハマったの。もう、
うんうん、
今までいろんなカレー食べさせたんだけど、もうダントツで一番美味しいみたいな。
うん、
まあそれそうだよね。食材費だけでめっちゃかかってるわけよ多分。
確かにね。
でそれを今回私が切迫早産で行けない、あの迎えてあげられないからちょっとキャンセルでって言って申し訳なかったんだけど、謝った時に多分気使ってくれて、あ、じゃあカレーだけでも作って送るねみたいな感じで送ってくれたのね、わざわざ。
優しい。
クール宅急便で。でもなんかそれもさすがに何もお返ししないのはまずいと思って、
うん、
とりあえず材料費とで送料は着払いにしてってお願いしたの。クールで送るからお金かかるから着払いをお願いしてもらって、それ着払いで送ってもらったからよくて、うん、とりあえず材料費とあとその稼働費を振り込むから教えてみたいな感じで言ったの。でもそれは材料費を払うから、もうそこにまとめてお金で全部送ってお礼した方が早いなと思って、
うんうんうん、
でなんか材料費がだいたい5000円ぐらいって言われたのね、
うん、
で全部で10食分ぐらい入ってたの、
うんうんうん、
これいくら返すかめっちゃ悩むことない
悩むな
そのパターン、え、どうしようと思って、
初めてのパターンも、うちそのパターンに遭遇したことない。
え、でもなんかさ、プロのシェフの人にさ作ってもらってさ、うん、まあ、少なくとも数時間はかかってるやん作るのに、
うん、
でそれを冷凍してパックしてクール宅急便で送るっていう手間までかかってるわけよ、
うん、
ってなったら、まあ、向こうから作るよって言い出してくれた、こっちからお願いしたわけじゃなくて向こうから言い出してくれたものだけれど、うん、ちゃんとした対価を払わなきゃいけないよなと思って。
なるほどな。
で稼働費、え、1万円ぐらい乗せた方がいいのかなと思ったんだけど、でも1万円も乗せちゃったら1食、まあ、材料費が5000円なので1万5000円払っちゃったら1食1500円のカレーになっちゃうのね。
うんうんうん、
払いすぎかとか、まあ、でもな3000円ってわけにもいかないしと思って悩んだ挙句、
うん、
まあ、一応稼働費5000円、材料費5000円で1万円振り込んだんだけど、
うんうんうん、
果たしてそれで合っていたのかどうか。
いや難しい。なんか
めっちゃ難しい。
それも人によるからさ、何とも言えへんけど、でも、うん、やるよってなんか 自分から言ってやってくれるってやりたいからやってるやん。
だから
さ、
そうだね、
今やったら自分から言わんからさ、なんかやから逆に例えばやって高額振り込まれた時に、うん、やっぱ申し訳ないが強くなっちゃうんかなとかもやっぱ思っちゃうな。
そうだね、まあ、なんか今回それで送って金額言わずに、あの材料費とあのちょっとお礼だけ振り込んだのねみたいな感じで言ってたら、多分数日後にこの彼が確認して、えちょっと待ってめっちゃ金額多すぎるんだけどみたいな感じで言われたから、多分金額的には少なかったってことはなかったっぽい。
うーん、
めっちゃ多いよって来たから、あいやあの稼働さ送ってもらってるし作ってくれたし、あともしかしたらまた今後お願いするかもしれないから、まあ、先払いってことで受け取っといてみたいな感じで言って、うん、まあ、また今後もしそういう機会があったらまた同じ金額振り込めばいいかと思って。
うーん、そうかそうかそうか。
だからパートナーにはそのカレーライスはあの高級品だからあの味わって食べなさいとか言って言った
そうかそうか。いやなんかそうやんな、なんか結構そういうのもあるよな日本ってって思った。
むずい、むずいよね。
難しい、難しい。だってこっちってさ聞けるやん、聞ける、なんかお返しどうしたらいいとか How much I owe you とかって聞くやんみんな。
うん、
そうで、なんかあじゃあ20バックスとか、じゃあなんかこれぐらいとか、じゃあ次払ってくれたら。
そうだね、でもこれが多分なんかし、まあでも日本だと悩むね。
悩むな。
悩むね。いやこれがさらに難しかったのが、彼がプロのシェフっていうところが難しかった。
そうやな、
うん、本当に彼のレストランに行って食べてたらすごい金額になるのに、
うん、
いくら家庭料理とはいえっていうのがあって、なんかさらに難しかったけど、確かに海外の方がその辺はすごくシンプルだよね。
うん、シンプル。やっぱその辺のなんかやっぱ悩みというか、今そのニーナナが言ってくれたその悩みって、うちも日本にいた時多分めっちゃあったと思う。
そうなんだ。
どうしよう、お返しどうしようとか、この時何したらいいとか。
そうそうそう、
相手はいいって言ってるけど、それはほんまのいいなのかとか。
そうなのよ。でもうこれ私前から言ってるんだけど、なんで私がこんなに気にするかっていうと、うちの母がそういうタイプだから、その目の前ではあいいよいいよって言いながら、いや後から裏でえこんなどうなんかこんなのをよこしてきたとか、そういうこと言う人なのね。
うんうん、あそうなんか
そうそう、典型的な。でなんで母がそうなっちゃったかっていうと、多分おばあちゃんがそういう感じだったの、うちの。
あ
多分その嫁姑のあれで影響されて母もそういうところが出ちゃったんだよね。だから人ってそうやってインフルエンスされるんだなっていうイメージがあったから、はい、今回その鹿児島の子もそうだし神戸の子もそうだけど、大丈夫かなって心配になって、でも後から2人のリアクションを見る限り不満に思ってる感じはなさそうだから大丈夫かなみたいな。
そうかそうか、確かにね、親御さんがやっぱ気にされる方やったら、確かにその緊張感みたいなの伝わってくるよな。
そうで、まあ、こんなことでさ、なんかここをケチったとて、ケチったことで友情が薄まってほしくないじゃん。
うん、でもさ、それをケチったことで薄まる友情やったらいらんよな。
あでも確かに言われればそう。
うん、そうなんて思うけど、うん、そうそうそうそう、そうやな、そう、
ね、
うん、
はい、まあ私のそんな感じの1週間だったんですけど、トッケースはどうでした、うん、今週1週間。
今週あのあれがあったんよ、エクリプス、あの皆既日食みたいな。
はいはい、なんかいろんな人がソーシャルメディア上げてましたね、北米の方。
なんか超盛り上がっててさ、で、うん、なんかまあうちはさ、まあ、なんかみんな結構さ、なんか神秘的な日とかさ、この日はなんかすごくラッキーな日みたいな感じで盛り上がってるわけよ結構。でなんかディズニープラスでそのアメリカ全土でその皆既日食になったエリアを中継するみたいな番組が生中継されとって、でそれをまあ見ながら、トロント来たらじゃあ外見てみようみたいな感覚で、まあ、そのディズニープラスつけながら仕事しとったんやけど、
うん、
なんかそのさアメリカでさ、なんかこう普通の現地の人とかインタビュー受けてて、もうなんか泣いてる人とかおって、こんな神秘的なのを体験できるなんてみたいな、
すごいね。
そうで泣いてて、でなんかうちもさ、その仲いいメキシコ人のカップルの子に今日エクリプスやでみたいな、でなんか普通になんかトロントも見れるっぽいでみたいな、で、
うんうん、
あそうなんって言って、私なんかお父さんからなんかスペシャルグラスをもらったことがあるから、それってじゃあそうそうそう、なんかそれを通して見ると綺麗に見えるみたいな、
なんか紙とかでできてるサングラスじゃないけど、なんか 3D グラスみたいなやつだよね。なんかちょっと。
うん、そうそうそうそうそう。なんかそれのなんかね、ちゃんとしたバージョン、多分なんか、があって、なんかそれじゃあつけて見てみるね、みたいな感じあって、で、なんか直視しない方がいいよって言われて。
で、なんか。目痛めるからね。
そう。でもうちはそんな特別なグラス持ってないからさ。
うん。
で、とりあえず、まあ、今住んでる今度から見てみようと思って、なんか公園とかもなんか曇っててさ、なんか公園とか行っても絶対人めっちゃおるやろし、
なん
かできる限り自分の家から見たいと思って、
うん、
遠いとこ嫌いやしと思って、うん、で見ててんけど、やっぱ太陽がうちの今度からやったら見えんくって、
あ、方向的に、
そうそうそう、うん、でギリギリまで悩んでん、外行くかどうか、
うん、
悩んでんけど、いや、やっぱもう人多いとこ嫌やなってなって、やっぱり
うん、うん、
って思って、だからその空が暗くなる、なんか夜みたいになる、
はいはい、一瞬ね、
体験したって感じ。
あ、でもしっかり暗くなったんだ、一回
しっかり暗くなった、で、おすげえってなって、
うんうん、
でもなんかそのなんていうの、神秘的な何かをエネルギーを感じたとかはなくて、もうすげえで終わったっていう。
一瞬だけ、それってさ、体感でさ、何分くらいの話なの？
20秒とかじゃない？20秒、30秒ぐらいだと思う。うん。
ええー、面白いね。なんか、なんとなくイメージだけど、北米の人ってさ、そういうイベントすごい好きだよね。
そう、なんかスピリチュアルなことに関連してるんか知らんけどさ、なんかこの日はなんか、運が上がるみたいな。
ああ。
なんか言うてはる人もおって、
うんうんうんうん、
ってそうなんや、なんかうち雷の方が興奮するけどなと思ってなんかすっごい雷の方がなんかうわっとか思うけど、なんか暗くなったすごいで終わったっていう感じ
そっか、なんか結構ね、なんかソーシャルメディアで見てるとさ、うん、いろんな有名人の人とかがそれについて上げてたりとかしてたからさ、
うんうん、
盛り上がってるんだなっていうのは、
盛り上がってた盛り上がってた、うん、なんか普通にうちその日クラスあったんやけど、グループレッスン、
うんうん、
あったんやけど生徒2人しか来んくってで、その周りの子とかもうめっちゃ遠いところまで見に行ったって言ってた。なんかもうなんかグレートスポット見つけたから、でトロントの外ま、
うん、
でわざわざドライブしに行って、なんか見に行って、今帰りやけど渋滞やから先生間に合いませんって来てそっかって、すごいねっつって、楽しめてよかったねって
娯楽が少ないんかな
そうかもしれない。なんかそういうやっぱ月が重なるとか、
ね、好きなんかな、
なんか好きなんかな、なんかようわからんけど、
ね、なんか日本であんまり日本であんまり皆既日食とかにテンション上がってる、まあ、なんかニュースとかで見るけど、なんかまあ日本はどっちかっていうと四季折々の方にテンション上がるじゃん、なんか桜とかさ。
うん、そうやな、確かに、うん、なんかさ皆既日食って子供たちがなんかこうグラスつけて、うん、いやーってわーすごいとか、なんかそのなんていうの、あのさ夏休みの研究の延長線上みたいな、
あー、なんかそのイメージある
なみたいなテンションなイメージよな、うんうん、こっちはねもう大人がもうみんな盛り上がってる。なんか普通になんかあのパーティーとかイベントとかすごい開かれてる。
ああ、多そう。
でなんかみんなシャンパン片手にグラスでウェイみたいなイベントとかすごいあって。
北米っぽい。
そう。でなんかもう私はもうそういえばええわって、もうシャンパンもいらんし、もうええわって。
もうええわってなったん。なるほどですね。まあそんな我々の1週間でございましたということで。皆さんどうですかね、その、 あのお礼問題と皆既日食についてもしコメントがあったらぜひインスタまではい、お願いします、はい、ということで本日も始めていきたいと思います。
はい、
海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週はトッキエスが見つけてくれたニュースです。
はい、今週私海外ニュースを見ててなんかすごいなって思ったのがあって、うん、なんかそれがあのエルビス・プレスリーのなんか名前がついた法律ができましたよみたいなのがあって、うん、でまあ、それをとりあえず紹介できたらなと思って 興味深かったので、じゃあ紹介していきたいと思うんですが、はい、この一番上のじゃあ URL を、
はい、
はい、
トキスが選んでくれたのが旅ラボさんっていうウェブサイトの記事で、タイトルが伝説のミュージシャンが次世代アーティストたちを守るという記事です。記事の内容を読みます。
はい、
キングオブロックンロールと称されるエルビス・プレスリー、そんな伝説のミュージシャンが法律になったようだ。テネシー州でエルビス・アクト、かっこエルビス法と呼ばれる法律が制定された、ミュージシャンをはじめとするアーティストを AI の不正使用から保護することを目的とした法律だという。同州では、名前や画像、肖像は保護されていたが、音声は対象外だった。そこで声で世界に衝撃を与えた人物の名を冠する法律を定め、保護の対象の範囲に音声を含めることになったそう。テネシー州の知事ビル・リー氏は、現行法ではアーティストやクリエイターたちの生成 AI の悪用から、生成 AI の悪用から完全には守れないため、保護領域を拡大する必要があったとしている。テクノロジーの発展に伴い法律も変わっていく必要があるだろう、あるのだろうということで、はい、なおアメリカでは音声を保護する、法律が制定されるのは今回が初めてで、エルビスアクトは、今年2024年の7月1日から施行される予定ということですね。
はい。で、これなんでエルビスなんて、なんでエルビスの名前なんて思った方いらっしゃると思うんですけど、まあ、うん、とりあえずこのさ、名前かっこいいよな、なんかエルビス法
で、ね、エルビスアクト、
エルビスアクトかっこいいやで、このさ、なんでエルビスなんやろっていうのをちょっと説明したいので、この2つ目の記事の2段落も、はい、じゃあちょっとお願いしたいんですけど、
はい
はい、
こちらカートニュースっていうウェブサイトになるのかな、うん、記事のタイトルがエルビスプレスリーに触発され、米国政府は先駆的な法律で AI アーティストの保護を目指していると、一部先ほどのニュースと重複しますが読みますね、
はい、
アメリカテネシー州知事のビル・リーは人工知能 AI の潜在的な危険からアーティストやその他の音楽業界の専門家を保護することを目的とした新しい法案を発表したと。この法律はアーティストの同意なしに、AI ツールがアーティストの声を複製することを禁止しようとしていると。で、先ほどトキスが言ってくれたなぜエルビス・プレスリーの名前を使ったってところなんですが、記事の続き読みます。この施策のインスピレーションとなったのはエルビス・プレスリー、テネシー州の最も象徴的な住民の一人ということで、彼が、1977年に、まあ、このエルビス・プレスリーがですね、亡くなった後、彼の名前と肖像の無断使用をめぐって長期にわたる物議を醸す法廷闘争が展開された。1984年、テネシー州議会は個人の権利保護法を可決し、これらの権利が死亡によって消滅せず相続人に継承できることを保障しましたと。
うん、そうそうそう、こういうなんか長年の議論があって、このエルビスの声とか、
うんうん、
なんかまあ彼の著作権とかに対する、うん、でまあ肖像権か、ごめん、で、うん、まあそれからこのなんかあのエルビス法っていうのができたんやけど、なんか最近こういうさ AI に関するなんか法律みたいなのが急ピッチで定められていってて、でまあ去年もそうやけどさ、なんかプロテストが起きたりとか、なんかやっぱ AI がどんどんどんどんなんか本当になんかなんていうの、問題視というか、なんか人間にとって深刻な問題、まあもちろん便利やけど、なんかいろんなところで問題が起きてるんやろうなと思わされたっていうのがあって、うん、で、うん、なんかその YouTube ってうち結構毎日チェックしてるんやけど、
はい、
YouTube でもなんか AI のラベル付け、
うん、
みたいなのが発行されるみたいな記事を見つけたので、うん、じゃこちらもちょっと紹介してもらえたらと。
はい、先ほど紹介した旅ラボさんの別の記事で、タイトルが見分けるのはもう不可能、 YouTube が AI ラベルを発行という記事なんですけれども、これちょっとあの URL を概要欄に貼っておくので、この URL 飛んでいただくと、まず最初に TikTok の動画が出てきます。で、これ記事の続きを見ますね。楽しそうにバスローブで踊るトム・クルーズではない、これは AI を駆使した視覚効果技師のクリス・ウメ 梅氏とモノマネ芸人のマイルス・フィッシャー氏とが組んで制作したディープフェイク動画だと、うん、この動画を見て、どれだけの人が AI であると断言できるだろうかっていう記事なんですけど、これ私実際もさっき私自身もあの動画見たんですが、うん、でも本当にトム・クルーズが踊ってるようにしか見えないっていう動画でした、
うん、すごいよな。
特にこの動画の場合はモノマネ芸人の方を使ってるから、髪の毛とかその手の動きとかがあのよくあるディープフェイクの中、そのやっぱ先端の部分ってさ、ちょっとなんか変な感じになりやすかったり、髪型のところのなびきが変だったりして、うん、結構今 K-POP アイドルのそういうなんかディープフェイクじゃないけど、オイシャルが出してるこの曲のダンス動画の AI バージョンみたいなのが流れてきたりするんだけど、
うん、
そのクオリティよりもさらに上、そのモノマネ芸人の方のとこ、その動画を使って多分作ったディープフェイクだからより本物にしか見えなくて、
うんうんうん、
っていう動画だったんですけど、記事の続き読みますね。AI 技術の浸透により誰でも簡単かつ短時間でディープフェイクを作れるようになってきているが、伴って精度も上がり続け、すでに見抜くのがかなり難しい状況だと。もちろんこれは TikTok にとどまらず、あらゆるオンラインプラットフォームで顕著に現れている。そんな中、コンテンツ配信の大手として YouTube が、生成 AI などを利用して、改変または合成されたリアルな動画へのラベル付けを義務付けると発表。新たな機能をクリエイターストゥディオに追加するという。で、新機能は、プロモーションを含みますと、表示される PR ラベルに近いもので、動画の説明欄やプレイヤー上に表示されると。あの今ありますもんね。あの PR のやつだと自動的に。
つくよね、PR って分かるから。うん、これが AI で分かるってことやな、
うん。そうだよね。動画で、あのなんか、その動画を作った人が自分でコメントをテロップを入れなくても勝手に出るやつみたいな感じだよね。
はい。
で、この、ラベル PR ラベルに近いものこれですね、3月18日のこの YouTube の発表によれば、数週間後には、この YouTube の機能として、実装される予定ということで、クリエイターは、クリエイタースタジオでチェックボックスを選択するなどして該当する動画が AI でを使用したものであることを開示する必要があると。気になるのは何が該当するのかということで、
うん、
この下も読んでいいですかね。
あ、はい、じゃあお願いします。
はい、ラベルの表示義務の対象となるのは現実の情報や認識に著しく混乱を招く場合ということで、 YouTube が挙げた例を見てみよう。1個目の例ですね。実在の人物の肖像を使用するもの、ある人物の顔を別人に置き換えたり、声を合成してビデオのナレーションに使ったりすると。今あるよね、ひろゆきさんの音声とかさ。
あ、そうなんや、あるんや。
なんかひろゆきの声でなんか打ち込んだ文章を読んでくれるみたいな。
え、そんなあるんや。
あるそれを使って YouTube の動画とかあって、なんか内容によってはこれ本当に YouTube でとあの YouTube とかテレビ番組でひろゆきさんが喋ったことの切り抜きなのか、うん、そのボイスチェンジャーみたいなのを使ったやつなのか分かんない時もたまにある。だいたい不自然で分かるんだけど、うん、たまに終わりの方になって、あ、これ本人じゃないわって気づく時もあったりするし。
そうなんや。そうそうそうそう、知らんかった。
ビデオのナレーションに使ったりとかね、あります。で、2つ目の例、実際の出来事や場所の映像を改変したもの、あたかも本物のビルが、火事になったかのように見せたり、実際の街並みを改変して現実と違って見せたりすると、うん、あ、これはいっぱいあるだろうね、
うん。
また次の例が、リアルに見えるシーンを含むものと、竜巻が実際の町に向かって移動するような架空の事件、架空の事象、過去特に事件をリアルに描写すると。これも溢れてるね、もう今いっぱいね。
これさ、めっちゃ思ってんけどさ、例えば映画の予告とかやったらどうなるんやろうな。
あ、
映画の予告、例えば AI 使って作った映画、うん、
だ今後 AI… でも映画の予告だったらさ、なんかハッシュタグとかさ、テロップとかで分かることない？
ああ、そうか。
うん。
じゃあ、そういうのはつかへんのかな、AI ラベルみたいな。
なんか私が問題だなって思ったのは、例えば、その、今年の能登半島地震があったときに、うん、東日本の映像を使って、これが能登半島地震のやつですみたいな、
うん、
動画を上げてる人がいて、津波だ逃げろみたいな。
なんでそんなことすんねん。
そう、で、ま、でもこれなんか別にディープフェイクじゃないもんね。でもそういうなんか何、過去の動画のものを偽ってあげる人とかもいたからさ、はい、まあ、まあ2番目の例とか3番目の例にかぶってきたりするのかな。
そうね、確かにね、ね、
うん、すいません、うん、続きです。記事の続き読みます、うん、一方で明らかに非現実的なものや事実のすいません、事実の認識に混乱を招く可能性が低いものに関しては対象とはされないようだ。例えば明らかに非現実的な内容、例としてアニメーションとかユニコーンに乗って空想の世界を駆け抜ける人物とかですね。次の例が、色調整や、照明フィルター、
うん、
背景ぼかし、ヴィンテージ効果などの特殊効果、うん、ビューティーフィルターをはじめとする視覚補正ということで、この辺はまあ対象外になると。
でもさ、このリスト見てみるとさ、ほんまに AI って何でもできるなと思うよね。
いや、そうなのよね。だからもう今さ、なんかこういう動画作ってとかこういう漫画作ってっていうと勝手に作ってくれたりするじゃん。
するね。そう、それでなんかお金儲けしてる人もおるっていうしな。
そう、いやもう本当に怖いところまで来たなっていう感じなんですけど、まあ、この記事の続きによると、上記はあくまでも一例だが、見る人によって明らかに非現実化は変わってくるのが難しいところということで、うん、はい、繰り返し違反したり明らかに悪質な投稿者に関してはアカウントの停止処分などを検討するとのことだと。 YouTube は最近の、最新のプライバシー保護に向けた取り組みを継続するとしており、上記に該当しないコンテンツであっても、混乱や誤解が生じる場合にはさらにラベルを追加する可能性が高いと。
はい、そうね、
いうことですね。
まあでもそうなっていくよなと思ってさ、でなんでうちがコロナで AI のニュースをよく見るようになったかっていうと、
ね、うん、
先週ぐらい3月の末かな、3月の末になんかホラー映画のなんか、うん、Late Night with the Devil みたいな名前のなんか70年代のなんか深夜トーク番組を題材にしたホラー映画があって、それすごい高評価でさ、なんかめっちゃ面白いってんけどさ、めっちゃ面白くって、でもなんかすごい、なんていうの、ネット上で批判されてて、この映画
で、なんで？
なんでかっていうと AI アートを使用したから、その映画の中で AI の生成アートを使ったことで、
うん、
なんか結構批判が起こってて、なんでかっていうと、うん、やっぱり去年さ、そのあったやん、プロテストがハリウッドで、
その俳優組合と脚本家組合が、うん、何、抗議活動をやってたやつだね。
そうで、そのストライキで、うん、スタジオとアーティストの間での大きな対立点となったのがこの AI の使用やったわけだから、映画界で結構 AI 使うってことは批判的に見られてる中、なんかその AI アートを実験的に使いましたみたいな感じで、
うん、
なんかまあこの制作側は言ってて、
うん
うん、まあでもさ、今後何かを作っていくことで AI を使ってていくって多分欠かせなくなっていくんかなと思うやん。
そうだよね。例えばさ、なんか災害が何か起こる映画とかでさ、
うん、
なんかこう、何、ハリケーンが来るとかストームがやってくるみたいなシーンをさ、うん、わざわざ撮影すると何十億ってお金がかかるところがさ、うん、AI に言ったらさ、元でもかからず一発でできちゃうみたいな。
そうで、なんか今ってさ、結構まだなんていうの、ちょっと変なところとかもあるけど、どんどんどんどんテクノロジーがさ、すごくさ、良くなっていってさ、
うん、
見分けつかんぐらいになってくるやろうし。
そうだね。
そうなった時にやっぱそっち使って、逆になんかアーティストに多額のお金払って、うん、っていうのがやっぱなくなっていくんかなっていう。
そうだね。
あるよね。なんか例えばさ、そのアーティストがすごい個性的なアートを持ってて、自分の独自のアートを持っててっていう人やったらいいけどさ、例えば CG アーティストとか 3D のキャラクター作るアーティストとかって、やっぱり会社から指示をもらってそれを 3D アートとかにしてるわけやんか。だからそういうのとかをさ、どんどん AI に任せていったりとかしちゃうんかなと思って。
ありそうだね。
うん、
確かに。なんか主にさ、そういう肖像権とか、その前に出る人の、今回はね、このエルビス法とかはさ、うん、そういうところを守ってるじゃん、アーティストとかクリエイターさんの、うん、 なんか音声も含めて保護しましょうっていう法律だったけどさ、
うん、
今なんかぼーって考えててさ、今までの映画業界とか、まあ、そういう映像制作業界で必要だった職業が AI で一瞬にして全部いらなくなる可能性があるなと思って、
うん、
例えば照明さんとかさ、
うん、
今までは撮るタイミングで照明の当て方を変えて影の位置を変えてやらなきゃいけなかったのが、うん、AI でその照明の位置と照明の光の調整が極端にいっぱいできるようになったり、影の位置まで調整できるようになっちゃったら、やっぱ人件費と時間とってなると、そこで大幅なコスト削減ができちゃう、
できちゃうからな。
そう、照明も一つもそうだし、まあ、さっき言ったなんか撮影で大げさなセットを作ってそれを破壊するみたいなシーンがなくても、例えばゴジラみたいな映画でさ、
うん、
そういう風にじゃあ美術部さん入れてとかじゃなくても AI でできちゃうとかさ、
うん、
特にこのご時世難しいよね、 SDGs とか言ってるからさ。
そうね、
その特にエンタメの世界はそこにお金をかけるよりも AI で収まって、それで環境を破壊せずに作品が作れるならそっちの方がいいんじゃないかっていう風になっていきそうな気もするし、でそうなっちゃうと今までの既存の職業がどんどんなくなっていく可能性はあるよね。
うん、そうそうそう、なんかそれをすごい思っててさ、
うん、
なんかどうなっていくんやろうなとは思ったり、なんかうちもさずっとライターしてて、やっぱりなんか自分の見慣れたウェブサイトとか、うん、例えば、うん、コスモポリタンっていうウェブサイトうちよく見ててんけど、なんか日本版閉鎖、
ね、閉じたよねコスモポリタン。
そうそうそう、とかさ、やっぱりもう文字で見る人がおらんくなって、動画で情報を得る人が多くなってきて、
うん、
なんかどんどんそういうところを見ていくとさ、やっぱり、まあ、今は AI 関係ないけど、なんかどんどんテクノロジーが発展して、やっぱ動画で見たりとか一気に一瞬でやっぱ情報を得れる時に、
うん、
わざわざ Google で記事調べて見る人ってやっぱ少なくなっていくから、なんか自分の仕事をもっと考えていかななとか思ったり。
なるほどね。
してるわけよ。でそんな中この映画を見に行って、
うん、
まあ確かに AI 使った方が、でこれ70年代が舞台やから、やっぱその70年代のなんかアートみたいなの調べたら、うん、それは都合のいいもんめっちゃ出てくるやろうなと思って、それを使いたくはなるやろうな、うんうん、AI よとはちょっと思ったっていうのがあって、まあまあこの映画のなんでどういうふうにどういう経緯でなんか批判が巻き起こったかみたいなのはちょっとブログに書いてるんで、よかったら私のブログくださいっていう、はい、うん、
まあね本当に、まあ、トケスのブログ の, あの URL また載せておくので、
うん、
あの皆さんぜひ見ていただきたいんですけど、多分本当に5年後10年後本当下手したら30年後はね、今あるこう価値観だったり物の作り方職業みたいなものが一新されるだろうね。
うん、されると思う。うん、もうなんかすごいいろいろ見ちゃうもんな、 YouTube とかでどうやってみんな今後お金稼いでいくんやろとかさ。
そうだね。
そうで、なんかデジタルアート売ってる人もおれば、もうなんか昔は例えば自分の T シャツ売りたいとか自分のステッカー売りたいって言ったら、うん、自分で機材家に買ってプリントしてそれを自分で発送とかやけど、なんかプリントオンデマンドみたいなのができて数年前に、
うん、
で自分のデザインをアップするだけでそこの会社がプリントもしてくれるし発送も全部してくれるみたいな、
うん、
そのサービスと、まあ、エッジを提携して、でこれだけお金稼ぎました、でもそのアートは AI で作ったので僕はなんか1秒もかけてませんみたいな言ってる人もおったり、
うんうんうん、
なんかいろんな商売と思ってなんか
新しいところに目をつける人がやっぱいいんだよ、いいんだ、その選球眼がある人がどんどん
どんどんどんどんね、やっぱお金を稼いでいく時代なんやろなって気づいたっていう、最後はちょっとお金の話になってしまった、うん、
いやいやいや、でも考えなきゃいけないところですね、
うん、
はい、ありがとうございます。それぞれね、あの URL あの貼っておりますのでご確認いただければと思います。
はい、
はい、では次のコーナーいきます。
はい、
映画ライタートキヤスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、 結構さ、見た後に気分が落ちる映画とか、
うん、
救いようのないエンディングの映画を鬱映画って呼んだりするけど、う
ん、はいはい、
なんかさ、こういう映画見た日の気分を最悪にしてくるこのジャンル、鬱映画
で、終わりがすっきりしないやつね。
そうそうそう、もう救いようないやんっていう、うん、で実は高評価の作品が多いジャンルでもあって、
うんうん、
でまあ、今回ご紹介するのはちょっとそのうつ映画にジャンル分けされる作品で、メキシコの映画で、はい、ディストピアスリラーのニューオーダーっていうタイトルの映画になります、はい、でこれ2020年のベネチア国際映画祭で賞を取ったことでも話題になってます、はい、で結構海外のなんていうの、その予告見た時にその海外の大手メディアがこの映画について語ってることって、なんか直視できないとか、本当に起こりそうで怖いことを見事なんか演出してるみたいな、まあ、そういう声がすごい上がってて、うん、でうちもそれが気になったからちょっと見てみようと思って見たんやけど、やっぱかなり気分が落ちましたので、まあ鑑賞するのにちょっと覚悟が必要な作品になってます。でまあ舞台はメキシコシティで、はい、
うん、
でまあ、その裕福な家庭の娘のマリアンっていう、まあ、綺麗な金髪の女の人がいるんですけど、うん、まあ、その彼女 の、 その待ち望んでいた結婚式が、まあ、行われようとしてた。で会場はその彼女の豪邸なんですけど、うん、なんかその会場には結構政治家とか、
はい、
なんか財界人とかが出席していて、うん、まあ、なんとも華やかなパーティーが行われていました。でもそんな中、緑のペンキのようなものを投げつけられた一人の招待客がやってきて、
うん、
で、まあ、外を見てみると車がなんか緑のペンキをぶつけられてた、
うん、
で、まあ、この日その会場の近くではその貧困の差、
うん、
そ、あ、貧富の差、ごめん、貧富の差に対するデモが行われてて、うん、はい、まあ、ボートとかした人たちがそのマリアンの豪邸にまで押し寄せてくるっていう感じ。
うん、
でまあマリアンはそのなんかその人たちが押し寄せてきた時に運よく、まあ、外に、なんでかっていうと知り合いの奥さんが、まあ、病気でその病院に連れて行きたいっていうので、まあ、使用人の一人と車で外出してて、
お、
うん、まあ、結婚式の最中やねんけど、なんかそこがちょっと意味わからなかったけど、で、うん、なんか外出してて、まあ、その襲撃された時、家が襲撃された時はその場にいなかったんやけど、まあ、はい、その後彼女は結局連れ去られて悪夢に直面するっていう話。
うーん、
で、まあ、富裕層に対する復讐劇、もう容赦ない、もうなんか復讐劇みたいにもなんか見れる本作で、まあ、将来その貧富の差がもっと深刻に広がっていくと、まあ、こうなりかねへんよなっていう、まあ、その警告でもあるような作品やなって思った。で性暴力とか、うん、まあ、その殺人のシーンとか結構映し出されてて、うん、まあ、結構吐き気がするほどの残酷さがありましたっていう。
なるほどね、
うん、でもなんかすっごい見入っちゃったっていうか、なんかまあ衝撃的で目が離されへんっていうのもあったけど、
うん、なん
か現実でも起こりうるやろなって思っちゃったから、なんかすごいその世界を見入っちゃったよ、うん、なんかすごい不思議やった。最後まで目が離せなかったですね、うん、
なんかフランス革命みたいだね。
そう、本当になんか暗い映画やった。もうほんま救いようのないエンディングやったし、うん、ほんまに暗い映画やったけど、なんかなんやろ、現実社会に対して結構なんか強いメッセージを投げかけてるんやろなと思って、まあ、そんな作品でした。でちなみになんか面白いなと思ったのがさ、うん、一切音楽使ってないよな。そうだからなんか余計多分それが怖かったんかな。なんかすごい恐怖を与えてきたというか。
そこの演出を入れないんだ。すごい、
入れてなくて、そう、それがすごかった、うん、作品でした。
面白いです
ね。はい、
なんか私数日前に見た YouTube でその YouTuber さんが、うん、その今世界中のその富豪の人たちが、
うん、
そのシェルターを買ったりとか、
あ、そうなんや、うん、
なんかアメリカにそのなんか超シェルタータウンみたいな、そこの敷地内、地下都市みたいなのを作ってて、うん、そこに住むには何十億ってかかるんだけど、もうその 地下シェルターの中にはなんか全ての娯楽とか住居とか全部揃ってるみたいな。だから何かあればそこに逃げ込めるとか、
うん、
ハワイにもなんかあれジェフベソスだっけ誰か分かんないけど覚えてないけど富豪がさそういうなんかアイランドを作ってるとかさ、その自分たちの知り合いとかだけを囲えるようなシェルター兼なんかこう要塞都市みたいなのを作ってるとかさ、うん、なんかそういう話を最近よく見てたから、やっぱりその貧富の差に対するなんかこう抗議活動に対する不安感みたいなのは多分富裕層の中にはあって、すでに、
うんうん、
対策を取ろうとしてる人はたくさんいるんだろうなって感じ。
そうよな、いやそうやと思うで。だってさ結局さお金持ちでもいや結局やっぱそのなんていうの、まあ、こんなん言いたくないけど暴力でとか力で強い人、なんかこのフィジカル的に強い人が勝っていくやん。なんか例えばめっちゃ貧乏でもこういう感じですごいなんか暴徒化して街が、でもすごいもうみんなが荒れてる時にやっぱり勝ち残っていく人って銃を持ってる人やったりとか、なんかサバイバル術とか持ってる人とかがさ結局お金持ちから何でも取り上げれるしさ強くなっていくんやろなと思って、なんかすごい怖かったよ。怖い映画やった。もううち貧乏すぎて貧乏やし銃もないどうしようみたいなさ、でなんか力もない、
う
ん、多分
そんな
ら乗ったれ死んで終わるやろうけど、逆に狙われへんなとも思った。なんか
いやでも秩序が崩壊する、法律と秩序が崩壊するっていうのはとても怖いことだよね、うん、なんか実際にさ南米とかさ、まあ、中南米とかのさ治安が悪い国ってさもうそこが崩壊してるからあんなに治安が悪いっていうかさ、なんかその麻薬とかをこう取り仕切ってるギャングの人が警察よりももう権力を持っちゃってるみたいな状況があり
う
るじゃん。だからまあね、そうそうそう、
怖い
日本、まあでも逆に言うと日本はそこから真逆の位置にいすぎてそれでいいのかっていう思いもあるよね。こんなになんか今みんな政治に対して不満があるのに、そういう暴動活動とかそういう抗議活動っていうのは逆に日本ではあんまり見られない。
うん、確かにな。う
ん、からなんかそれが世界的なムーブメントになった時に、うん、日本はなんかこうなんか行動が遅れてなんかこう、うん、あーって巻き込まれるだけで終わっていくような気もしてる。
確かにね。
はい。
はい。まあめっちゃ暗い映画ですので見るのは、はい、注意が必要です。
だそうです。あの監督がミシェル・フランコでタイトルがニューオーダーという作品になります。
はい、
はい、ということで今週の始終まで2回外中はここまで。感想質問ご意見の受付先は、インスタグラムのアカウントアットニーナトキエスになります。ぜひ、フォローの上チェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナオジセマーの
Have a good weekend.
ありがとうございました。
ありがとうございました。